改めましておはようございます。
おはようございます。
今日もこの共に礼拝を捧げることができます。恵み本当に感謝します。先週はあのナーマンですね、のところから、この私たちは語られました。名もなき女奴隷の娘の知らせと信仰を通してエリシャだけがその重い皮膚病を治すことができる方と知らされたナーマンがプライド、傲慢ですね、自分の思い通りはない、そして理解不能三つによって激怒して帰ろうとした。ですがしもべたちからの助言によって思い直して神の言葉を素直に信頼し従ったことで元通り、いやそれ以上ですね、本当にもちもちな幼子のようなですね肌になったと、そういう神様の信頼と御言葉への従順思って歩む時に私たちも同じような神様の癒しと御業を体験できるんだと、そのことをですね受け取り励まされ使わされてきました。皆さん一週間どうだったでしょうか。御業を体験されたでしょうか。生きたイエス様と出会うことができましたら幸いですね。必ずその時があったはずなんですよね。それに私は気づかせていただきたいと思います。今朝はですね、このナホム書からですね、この私は神様の声を聞きたいと思います。このナホム書をですね、飛ばしてしまうところかもしれませんが、通読をね、されている方は何度か読まれたことがあるかもしれません。このナホム書はですね、アッシリアの首都ニネベの滅亡の、まあ、これ紀元前612年と言われていますので、その30年ほど前に預言者ナホムによって預言されたところです。このナホムというですね名前は慰めに満ちたとか同情するというそういう意味の名前です。新約聖書ではですねバルナバがそれに当たりますよね。慰めのですねパウロとバルナバですね。パウロはガーッと言うとですね必ず横にですね慰めの人がおられるんですよね。このコミュニケーション大事ですよね。皆さん厳しい人だけだったらねやっぱり私たちは萎縮して泣いてしまいますよね。必ずですねこの逃げ道があるんですよ。この聖書の世界もそうですね。伝道がなされた時に必ずパウロだけじゃなくてバルナバという人がいたんですよね。で私もそういう役割分担って大事ですよね。慰めの方に参りたいという人は多いと思います。叱ってばかりだとね、なんかこうね、そんな役割でね、まあ、そうなってしまうわけで、なろうとしてるわけじゃないんですけどね、まあ、パウロとバルナバ、ここはですね、ナホム、慰めなんですよね。で、私たちはですね、今、まさに、まあ、皆さんもね、ニュースとか新聞とかね、時代をよくしっかりと 見るようにと、神様は言われているので、しっかり見てもらうと思いますね。最近は見なくていい情報もありますから、皆さんよく気をつけてくださいね。ネット、過去、ね、私たち現代人が一日ネットとかを通して、受ける情報は、過去の人が一生分かけて受ける情報以上を受けているらしいです。ねえ、もう受けすぎなんですね。だから私は取捨選択書がありますが、その、物差しは神の言葉ですね。私たちはですね、そういうでも時代を見るときに、本当に終わりの時代に生かされてるなということを日々実感するんじゃないでしょうか。まさに今ですね、終わり締めくくりの最後というふうに言われますね、今の時代。まさにイエス様が言われている終わりの前兆が多く起こっているわけですね。私たちの福音住教会のグループでも切迫した再臨信仰ということを特徴の一つに挙げています。切迫してるんです。この瞬間もですねラッパーが鳴って私たちはですね一挙に引き上げるということを信じているグループですね。皆さん信じていますか。
アメン。
私だけは残らないようにしたいといつも思いますが、そういうですね必ずそういうブラックユーモアを言う人がいるんですが、皆さんどうですかね。聖書にははっきりとその空中再臨が書いてますよね。テサロニケ第一のところに、まさにそういうイエス様が言われた様々な前兆が今現実に起こっている時、私はこの実はナホム書というのはですね最後ね最後を意識して書かれている書物とも呼ばれるんですよ。偉大な最後についての一つの書とも呼ばれている書物がナホム書です。この最後という認識のもと最後の世の終わり、終末に私たち神の民としてまた作られた、ね、被造物人間として生かされているものとして最後における確かなものとは何なのか、どのように生きることが神が喜ばれて御心にかなうのかということについて教えたいと思います。神の御心に行きましょう。第一番目、今日二つです。 一つ目は神は妬んで復讐されるということですね。二つ目はですね、主は慈しみ深いという、この二つです。まずですね、一節から六節にありますが、一節から三節前半まで皆さんで読みましょうか。あ、聖書朗読しなかったですね。今気づきました。じゃあ皆さん言いましょうか。はい、言いましょう。では1節から3節前半。3、はい。ニネベについての宣告。エルコ州ナホムの幻の記録。主は妬んで復讐する神。主は復讐し憤る方。主はご自分に逆らう者に復讐し敵に対して怒る方。主は怒るのに遅く力強い方。はい、そうですね。はい、前半ですね。後からですね、また皆さんで、じっくり読んでいきたいと思いますけども、この1節から3節ですね、ここに神様はっきりと復讐する神と言われているんですよ。皆さん今ね、初めて生まれた方がもしおられたら、びっくりするんじゃないでしょうかね。私ももしですね、教会に来て初めて読んだ箇所で、初めてのメッセージがここやったらびっくりしますね。復讐する神なのかって。ねえ、皆さんどうですか？皆さん聞いてる神様、愛の神、慰めの神、許しの神というふうに聞いてることが多いんじゃないでしょうか？またそのイメージを持っている人が多いと思いますね。だから、この初めて聖書を開いて、この復讐する神と見たら驚きます。神は愛という言葉をよく聞くけれども、復讐の神というのは急に恐ろしくなるわけですね。自分に神様の復讐が襲ってくるのではないかとか、自分に神の怒りが下るのではないかとか、心配になってしまう方もいるのではないでしょうか。しかし考えていただきたいんですね。もしですね、あなたが今横暴で残虐な権力者の圧政の中で苦しんでいて、その脅威に怯えながら毎日毎日生活しているとするときですね、あなたはどんなメッセージが欲しいでしょうかね。まさにですね、当時はアッシリア帝国の脅威で怯えていたんですよ。近隣の諸国、つまりイスラエルの国もそうですね。で、そういう人々に対して預言者ナホムは、主は妬み復讐する神だと宣言し預言したんですよ。お分かりでしょうか？つまり、ね、もう本当にですね、この暴君が王で、日々その脅威に怯え、そしてさらされていたわけですね。そういう人にとって、また私にとって必要なメッセージは、その暴君が失脚することだ。ではないでしょうか？そうですね。ですからね、この妬み、また復讐という言葉は、私たちが普段使っている意味とは違うということを覚えたいんですね。この妬みというのはですね、神様が人々をご自分から引き離して滅ぼそうとするものに対して、激しい憤りを感じる。それを表現している言葉ですね。ここでの妬みとは、神様が人々を神様から引き離して滅ぼそうとする者に対して激しい憤りを感じるときに妬む。私は妬むと言われるんですよ。つまり神様が作られた被造物である皆さん、私たちが神様以外のものに目を向けることを、神様はですね、本当に霊的カインという言葉を使われてますよね。そしてそれを妬むと言われたんです。これ私たちに置き換えたら分かるんじゃないでしょうかね。ね、私たちもですね、私たちあなただけを見て生涯ですね、本当に節操をですね、守っていきますと誓約をして結婚した夫婦に例えば分かるでしょうね。いや、時々はね、他のとこ向きますよっていうふうな誓約はしていないはずなんですよね。だから神様はですね、まさに私たちと婚姻関係に入ると言われたんです。だからですね、それを妬むと言われたのは当然の視点ではないでしょうか。それがこの妬みですね。預言者ナホムはアッシリアに対して神様が激しい憤りを感じておられるということ、そしてアッシリアの高慢で横暴な振る舞いに対して必ず厳しい報いを与えるんだということ、そのことをですね、アッシリアに対してだけではなくて、アッシリアに怯える南ユダのイスラエルの民に対しても高らかに宣言したんですよ。ですから主は妬んで復讐する神、主は復讐し憤る方と、ここで宣言されたと同時にですね、私は神様ご説に復讐する神様だということもしっかりと覚えたいんですね。愛だけではない、恵みだけではない、復讐する裁く方なんだということも覚えたいんですね。大切な言葉はですね、どちらが大きいのか、愛ですよね。愛がなければ裁きが多かったら私はここにいないんですよ。もう一瞬にして、もう 裁き尽くされ姿形がないわけですよね。つまりこの妬むとか復讐するということは否定的で悪い印象を持つのではなくて、神様が持っておられる妬みとか復讐は人間が抱くような自己中心的なものではなく、悪に対するまさに神の義としての怒りであることを覚えましょう。神の義の怒りなんですよ。そしてですね、今朝のタイトルですね、事前のタイトルですね、ちょっと祈りの中で変更するように示されまして、変えました。復讐にある神の慰めとつけたんですね。皆さん、復讐の中に慰めなんてあるのかと思うかもしれませんね。復讐と慰めて相反するものですね。復讐するのは悪いことではないのかと私はすぐ思いますよね。例えばイエス様自身があなたの敵を愛しなさいと言われたからですね。迫害するものは祈れと言われたからですね。しかし私たちは悪に対する神様の報復の中に究極の慰めがあるということも知らなければならないんです。イエス様はこのですね、神様はアッシリア帝国がいかに残虐で傲慢なことを行ったということは、以前ですね、実はヨナ書をですね、礼拝で沸かした時に少し触れました。覚えておられるでしょうか。アッシリアの残虐さ、もう一度皆さん覚えましょう。どんなことをしたか簡単にまとめるとですね、生きたまま目をえぐり出したり、手足を生きたまま切り落としたり、生きたまま人間の皮膚を少しずつ剥いだり、生きたまま串刺しにする。どうですか皆さん、ちょっと目伏せたいでしょ。まあ、バーベキューじゃないんです、私たちはね。これね、これやっていることかもしれません、私たちはね、食べるときに。でもそういうことを人間に対してやっていたのがアッシリアだった。そういうことをやりながら勢力を拡大していったんですね。そして恐怖を与えて、もう物も言えないようにしていた。これがアッシリア帝国がしていたことだったんですよ。そして多くの国を征服していったんですね。預言書にはそれでもね、神様が憐みのお方だから、こんなアッシリアの、民も神様が憐れんでくださることがあるかもしれないと思って、私はニネビには行きませんって言って逃げたんですよね。でもまあヨナね、魚に飲み込まれて強引にニネビに行って、いやいやですよ、もうすぐ裁きが来るぞって言ったんですよね。40日間、そしたらどうなりました。救われてしまったんですよね。だからヨナからすれば大変なことなんですよね。でもそこまで神様は哀れみ深いということを覚えたいんですよね。で、実はですね、これはこのナホの国から100年ほど前のことです、ね、このアッシリアはですね、そこまで残虐で本当にですね、ひどかったんですね。ヨナもその伝道を始めは拒んだ。で、私はですね、このことを通してね、私たち考えたいんですよ。私たちはこういう話聞くとね、うわすごいなと思うじゃないですか。何違いですかと、ね、このアッシリアの人は。でも実は同じ人間だということを覚えたいんですよね。だから私たち、そういうことを一切しませんって言い切れますか。歴史はそう言ってませんよね。私たち人間は同じようにこれだけ残虐だということを知らなければならないんです。有事の際、過去の歴史的事実として戦争などが起こった時に人間の悪、残虐性がもう本当に現れてくる。ある人はそれは戦争によって人がそう変えられたんだというふうに言うことが多いでしょう。しかしですね、そうじゃなくて、そういうことをきっかけとして、もともと備わっている人間の罪の性質があらわになるということです。聖書は言いますよね。罪人だから罪があるんじゃなくて、罪があるから罪人だと。もともと罪があるんですよ。神から離れるという、自分中心、自分を神の立場に置きたいという、そういうですね、神の立場に置きたいということは、なんとか相手を支配したい、コントロールしたいと思うんですよね。で、その支配が健全な支配ね、 支配じゃなくて本当に一緒に成長していくという管理的なものだったりですね、もう歪んでいくときに、その本当にですね、共同体がおかしくなっていくということが今も続いているわけですね。人間はそういう噂がある、罪があるということを覚えたいんです。だから私たちも、もしですね、状況とか環境が整ってしまえば、同じようなひどい、日々目にしているニュースのようなひどいことを私たちもしてしまう危険性があることをですね、覚えたいんですね。人間は罪があらばになる。そしてそういう時に神様はこの病学に対して新しい裁きを行ってくださるお方です。その暴挙を働いた、ひどいことを働いた、その同じ計りで同じ仕打ちを受けると聖書は言います。人間はその悪をそのままにしておくかもしれませんが、究極の主権者であり審判者である神様は必ず正義を取り行ってくださるお方です。このことをですね、知るときに私たち人間は究極の慰めを受けるんですよ。これこそが神の復讐における慰めなんです。そのことをね、覚えましょう。ナオマはですね、申し上げたように名前が慰めと言いました。その名の通り、慰めをですね、復讐を予言するとともに与えてくださるんですね。詩編94編の1節2節にこういう言葉があります。詩編94編の1節2節、こういうことがあります。読める方で読みましょうか。詩編94編の1節2節。では3、はい。復讐の神主よ、復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。そうですね、まさにそのようにですね、詩編を読んでいくときに、そういうですね、悪をね、行っている者を裁いてくださいというのが何度も出てきますよね。そして本当にですね、その自分が今命の危険さらされる、特にダビデ、詩篇の奥を表したダビデはそのことを主に訴えていますよね。もうダメですね、もう嘆き、もう弱み、本音をここまで言うかというぐらい、だから慰めますよね。正直ですよね。詩篇を読むと慰めるのはそのせいですね。でもダビデはですね、初めはもうあかんダメー言いながら、最後はハレルヤーって思ってですね、大丈夫かなこの人と思う時がね、多いかもしれない。でもそこには神の慰めがあるということに気づくからですよ。だからまずね、私は自分の持っているものを全部告白した時に主に気づくというね、そのプロセスを歩んでいきたいんですね。いつまでもずっと沈黙をし続けて自分で頑張って解決しますなんていうのは絶対言えないです。神様に捧げ祈り叫ぶときに、あのダビデのように私は、ああそうだと、視点が下から上に変えられていくんですよ。その恵みをここでナホムは、主はナホムとして語っているんですね。まさに神様に適材する者たちを正しく裁いてくださいという祈りを込めた呼びかけ、叫びです。裁きがない救いはないように、復讐なき慰めもないんです。慰めと復讐は表裏一体ということを覚えましょう。それは一枚のコインの裏表ですね。先ほど94の19節ではこうもあります。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めで私の魂を喜ばせてくださいと。そもそもですね、復讐は私たち作られた人間がするものではないということを覚えましょうね。皆さん、これ間違ったらダメですよ。復讐の神とか言われたら、大手を振って復讐しようっていう意味ではないんですよ。復讐する神様なんですよ。復讐する私ではなくて、ね、あくまで復讐するのはあなたではなくて、私ではなくて神様だということをね、これはですね、旧約聖書のみならず新約聖書にもありますよね。どこがご存知でしょうか。じゃあ開きましょう。ローマ人の手紙ですね、12章の19節からこうあります。お読みいたしますから聞いてくださいと思いますね。ローマの12章19節からこうあります。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているならば食べさせ、乾いているならば飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を吸うことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメンでしょうか。皆さん、ここもね、もう一度ですね、しっかりところに刻みたいですね。復讐は神がするんだと。私は悪には善をもって打ち勝つというのが神の国の民の、そのやり方なんですよね。そうすれば相手の頭に燃える炭火を積むんだという面白いですね、表現が神様はされたんですね。これが真理、完全な歩みです。 申し上げましたように、実はこのナホム書より100年前にこのヨナを通してこのニネベはですね、悔い改めたわけですよ、ね、悔い改めましたが、神の裁きを免れたわけです。しかし元の生き方に戻ってしまっていたわけですね。特にナホムが彼らの罪として指摘するのは、単に神を知らない、無視しているのではなく、彼は積極的に来い、わざと攻撃的に神に対して逆らって真っ向から立ち向かおうとしているという状況が、もうこの時のアッシリア帝国にはあったんですね。それに対してもう一度ですね、復讐の神だということを主は宣言されたんです。ここで言われているですね、ニネベの罪は、まあ、大きく2つですね。1つは、人がしたと思えないほどひどいその罪ですよね。もう徹底的な相手を支配し、恐怖で抑えていく。2つ目はですね、偶像礼拝です、ね、偶像礼拝をしていました。そういうことはナホム書を読んでいったら記されています。偶像礼拝ですね、実際石や木で大きなものを作って拝むということですね。偶像、日本はたくさんありますよね。それだけではありませんね。神様以外のものを一番にして酔い頼んでいくということです。これは私たちもしてしまう危険性がありますよね。神様を信じていながら神様以外のものに重きを置く。例えば人の言葉とか自分自身とかね、そういう何か他の体制、つまり誠の神様以外のものに一番の頼りにしてしまうことも偶像礼拝です。皆さんいかがでしょうか。そのことを私は心したいと思うんですよね。そして皆さん、もう一度 3節ですね、再読しましょう、全部です。ナホム1章3節3、はい、主は怒るのに遅く力強い方、決して罰せずに怒ることはない。主はその道がつむじかれど嵐の中にあり、雲は見足がかき立てる誇りである。そうですね、ここではっきりと主は怒るのに遅く力強い方とあります。神様ね、悪に対して必ず怒られるんですよ。けれども神様はその怒りを遅くする方だということを覚えましょう。そうですね、100年間待ったんですよ、で悔い改めて、でだんだんとね、だんだんとね、いきなりくるっとまたね、ある時点を境にね、偶像礼拝を始めたわけじゃないです。徐々に始めていきましたよね、ニネベもアッシリアも。でもその徐々にの間を神様はずっと忍耐されたということですよ。私たちもそうですよね。私たちも急に今日境にコロッと悪い方に変わることはないですよ。徐々に変わってきますよね。その神様は忍耐されていたんですね。皆さんそのことを覚えましょう。この言葉は出エジプトの34章6節にも、主は憐れみ深く情け深い神、いくらに遅くとあります。またエゼキエルの18章23節にはこうもありますね。エゼキエル18の23には、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である死の見告げ、神がその態度を悔い改めて、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうかと、ね、つまり悔い改めることをひたすら神様は待ち続けておられる。そうですね、神様は私たちを作られたお方ですよね。ご自分が作られたものに対して裁きを行うことを喜ばれるはずはありませんよ、ね、親もそうですね。親も自分の子供を、ね、裁くのをね、やった待ちに待ったこの時が来たなんていうことはないですよね。なんとかね、なんとか変えられてほしいと私は喜んで叱るなんていうことはないですよね。同じです。神様は、神様はこの世の悪に対して何の正義も行わずにそのままにしておられるのではありません。ある人はですね、全然神様は裁かれないではないかということを失望して神様の信仰を捨てる人もいるかもしれません。ある人は自分が罪を行っているにもかかわらず何の悪いことも起こらないので神様は罰することはないのだと開き直る人もいるかもしれません。でもそれは大きな誤解です。大きな誤解。神様は怒られる方です。しかし遅い方なんですよ。怒るのに遅い。必ず裁かれる方です。ジャッジされるんですね。そうですね、皆さん、イエス様に吐き言われましたね。精査の時が来るんだと。まさに、最後の時ですよね。タラントの例えばそのことを言ってるわけですよ。ね。精査される時が来るんです。皆さん、英語で忍耐深いという言葉、まあ、いくつかね、単語ありますが、その一つに、ロングサファリングというふうな言葉で言う。ますよね。まあ、これは苦痛や不運に辛抱強く耐えるという意味が強いですけども、まあ、忍耐はロングサファリング。これはですね、ロングとサファリング、つまり長いと苦しむという言葉が一つになっている言葉なんですよ。 まさに長く苦しむんですよ。忍耐というのはですね、長く苦しんでるのがまさに忍耐ですね。だから単なるね、皆さん忍耐というのは我慢とは違いますね。イエス様と一緒に苦しみ、私たちにとっての忍耐はイエス様と一緒に苦しみ、先に確かな希望が神あるんだということを思って耐えるのが聖書が教える忍耐ですが、神様が忍耐ってね、これ意味がものすごく違うんですね。本当に神様長い間苦しんで、そして待っていてくださるんですよ。私たちが悔い改めるの、皆さん見ましょうか。この言葉もありますよね。第2ペテロの3章の9節、第4版では476ページを開きましょう。476ページ開けますでしょうか。第2ペテロ3章の9節、では読める方で読みましょうか。ご一緒に3、はい。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。これが神の思いです。これが長く苦しめる、怒るのを遅くしている理由です。もうこれですよ。私たちがね、そのことに気づいて悔い改めに導かれていく。そうですね、神様すべての人が救われて真理を知ることが神の御心ですから。でもそれは私たちが気づかない限り、一方的に神様が私たちに首のに縄をつけて引っ張って引きずって救いに預かることは不可能なんですよ。私たちが自ら悔い改めなければ。だから私たちにいろいろ自分の思い通りにならないことを経験させてくださるんですよね。そのことを私はもうちょっと今朝受け取っていきましょう。受け取り直しましょう。神様は愛の神様です。人々として滅びることを望まれません。だからこそ高慢で破壊的なこのアッシリアに対しても何度も預言者を通して警告を与えられました。悔い改め、悔い改めためですね。長く苦しみ忍耐されていたんです。それが理由です。これはですね、イエス様も同じマインドがありますよね。同じ三位一体の神様ですから、皆さんいくつか気づきますか。最もイエス様が、こんなことを言わはんのっていう言葉、私はこれを読んだ時はっきり言ってつまずきました。そうですね、マムシの杖もそうですね。えらい言葉ですね。あれはマムシの杖って使いませんけどね。すごい、こんなことイエス様言わはんのって。そうですね、こういう言葉です。そんな人間は生まれなかった方が良かった。と思うでしょ。弱かったんですよ、これ。マタイ26の24節とマルコ14章20節21に書いてますよ。イエス様を裏切るようなそんな人間は生まれなかった方が良かったと言われたんですよ。イスカリオテユダに対して。何のためですか。それはユダが今からイエス様を売り渡すとする、そのような罪の性質にユダが気づくように。この時最も正しいことはここだったんですよ、神様から見て。つまりですね、神様のことは私たちの心を差し通してえぐり出すんです。逆に言えば、そういうふうな経験をしないということは本当に罪の悔い改めをしていないということです。皆さんどうですか。今までにそういう経験があったら感謝ですね。だから皆さんですね、ああそういう経験があったって言ったらね、そういう経験を本当に相談されたら、よかったねって言ってあげてくださってもいいんです。でもちょっと腹立ちますよね。あんたが言うなと言うかもしれませんね。でもそうなんですよ。神様言ったら、それはね、本当に心を刺されるということは、罪をえぐり出される、そのことを今経験してるからですね。イエス様はどれほどの思いで言われたんでしょうか。本当に憂いながら悲しみながら、このことは私は言われたと思っているんですね。思います。決してですね、軽い言葉ではありませんよね。これものすごく重いですよ。ある意味今で言うならば人格否定発言です。これは人間、そんな人間生まれなかった方が良かった。でもそのあなたの人格を否定する以上に、永遠の滅びに向かう方があなたになってほしくないんだっていうことですよ。そうですよね。私たちは、だから私たちは本当に向き合ってこの永遠の命をいただけるイエス様を伝えていくんじゃないでしょうか。霊的にしつけるんじゃないでしょうか。だからしつけるっていうのはそういうことですよね。厳しいんですよ。ここまで厳しいんですよ。皆さんこんなこと言ったことないでしょ、多分自分の子供に言ったとしてもね。人間のやっぱ、私たちのやっぱ感情で言ってしまうんじゃないですか。でも本当に永遠の滅びから救われてほしい、永遠の滅びに行ってほしくないという思いで言われたんですよ、イエス様は。で、私はこのことを覚えましょう。 決して聖書は慰め、恵み、愛だけではありません。この言葉がある。復讐される神がいる。でもそれ私たちが本当に心の底からね、もうそれで終わりかということですよ。あなたの罪は全部告白したのかということですよ。それまで神様は私たちをえぐろうとしてるんですよね。だからその罪があなたをこれからまた蝕むからです。この2年目のように100年経ったら同じようになったんですよ。これ歴史が証明してますよね。だから徹底的に神様は言われる。今朝私はそのことを覚えましょう、ね、人から見ていい人にならなくていいんですよ。神様から見て本当に正直に悔い改めるものとなっていきたいです。どうですか、人から見てそれはいい人になりたいですね。私はその人かもしれませんね。人から見ていい人になりたい、それはね、そう思いますよね。でも誰も嫌われたくないですよ。でも神様から見て正直で本当にですね、真実はもとなっていきたい。このことを聖書は何度も何度も言ってるわけですよ、ね、だから私たちは聖書を読むときに心を支え揺らぐことは感謝です。まさに今年のね、目的ですよね。喜びも苦しみもイエス様と親しくなる機会なんです。そのことを覚えましょう。私たちが心を差し通され、罪を出され、自分の愚かさに気づかされ、自分が神様に180度方向転換して悔い改め進むことを願っておられる。これは私たち皆同じです。その救いの道を何度も何度も悔い改める道を、父なる神様はイエス様ご自身は、あの十字架と真打ち勝つ復活を持ってその架け橋を備えてくださったんですね。だから私たち悔い改めてもね、イエス様の十字架と復活がなければ、つまり架け橋がなければ意味がないんですよ。悔い改めることができるということは、イエス様が命を差し出してあのうんこ正しい血を流して、その一滴一滴で過去現在未来全ての罪を許して洗い流してくださったから悔い改めることができるんですよね。そのことを覚えましょう。本当に感謝です。かつて100年前ですね、ここから神様はヨナに対して、ヨナが嫌がる時に、私はこの大きな町ニネベを惜しまずにいられようかと言ってヨナを説得したんですよね。ナホムの時代にも神様はアッシリアがナホムのメッセージを聞いて間違った道から軌道修正し、罪を悔い改め神のもとに立ち返ることを願っておられた。そのことには変わりがないんですよ。でもこの時は、世の時はね、本当に悔い改めたが、ナホムを通しては悔い改めなかった。同じ福音を語っても悔い改める時もあれば、そうじゃない時もあるということを覚えましょうね。まさに聖霊の働きです。ここもそうだった。本当に神様何度か立ち返ってほしいと願っておられたが、そうならなかった。神様は裁きは語られますが、その背後には、だからこそ方向を変えて生きよ、方向を変えて生きよというメッセージが込まれていることを忘れてはならないんです。横暴な者たちに対してさえ、そのような愛の心をお持ちの神様ゆえに、ましてや神様を信頼し神様に祈り求める人々、あなたを守られないはずはないのです。先ほどのナホムの3節後半には、主はその道がつむじ風と嵐の中にあり、雲は御足がかき立てる誇りである、主は海を叱って干上がらせ、すべての川を枯らされる、バシャンとカルメルがしおれ、レバノンの花もしおれる、山々は主の前に揺れ動き、諸々の丘は溶け去る、地は見舞いでくすがえる、世界とその中に住むすべてのものも主の激しい憤りの前に誰が立てるだろうか、誰がその燃えるかに耐えられるだろうか、主の憤りは火のように注がれ、岩は見舞いに打ち砕かれると。ここまでですね、この神様ナホムを通して言われていることは、この主は海を叱って干上がらせ、これはですね、あの航海を渡った時のことですよね。主は本当にその御手をもって御業をなす、その全ての川はヨダン川をせき止めた時の主の御業です。だから主はですね、本当にこの声一つでこの全宇宙地球を作られたように、生きて働いておられて、本当にこのような御業をなすことができる、つまり生かすも裁くも神様は何でもできる方だということを、ここで6節まで語っておられるわけですね。そしてその神様は、私たちを作られている神様は、何とかして命を救うために命を捨てられて、あなたを引き上げて、そして神様に姿に変えていこうとされている方をやることを覚えたい。最後です、読みましょう。今日の第2番目ですね。主は慈しみ深い。じゃあ皆さんで、ね、3、はい。主は慈しみ深く、苦難の日の砦、 ご自分に身を避けるものを知っていてくださる。そうです。さあ、ここが中心セグですね。この御言葉を今週1週間握りしめていきましょう。徹底した裁きですよね。ここまでニネベの人々にあったのは事実です。しかしこの書、神につく者に対して憐れみ深い方であることも同時に教えてるんですね。この、 リビングバイブル訳ではですね、こうあります。神様はご自分に信頼するものをすべてご存知だと訳しています。この主は慈しみ深いとはですね、ヘブル語ではトーブアドナイと言います。トーブというのはですね、これは日本語では良いという意味ですね。良い。ね。トーブ、良い。覚えましょうね。簡単ですね。飛ぶのは良いというのを覚えたんですね。覚えました。良い。ね。どこまでも良いという意味です、これ。どこまでも良い。英語ではグッドですよね。でそれを短縮した英語がガッドなんですよ。だからゴッドというのはグッドから来てるんです。この頭部から来てるんですよ。だからね、主に身を避けるっていうのはこれは信頼するという意味ですね。信頼する者たちに対して永遠に良い方だということなんですね。だから主は良いお方なんですよ。どこまでもです。どこまでも良い方。頭部アドナイ、皆さんでちょっと言いましょうか。3、はい。トーブアドナイ。これが主は慈しみ深いということですね。皆さん言いましょう。だからイスラエル言ったらトーブアドナイってくださいね。でも主は慈しみ深いという意味ですからね。シャロームということが書いてくると思いますね。トーブアドナイってことですね。そしてそのことは今も変わりません。やがて神の歴史の割においてそのことが完全な形で表されていくんです。たとえ苦しみ苦難の日が襲ってきたとしても、それは主は砦となってくださるという約束があるんです。砦とは永続する、ずーっと続く守りを保証する言葉ですね。砦というのは、つまりですね、この言葉はまずイスラエルのために対して、ね、本当に今圧政を受けています、何も信じられないという状況の中にあって、神を信頼しつけなさい、必ず主が介入されます、必ず裁かれるからという慰めですね。もう一つ、それはかつて一度は主に立ち返ったアシリアの2年目の民への勧めです。もう一度身を主に避けてきなさい、そうする者は救われるんだという約束ですね。神様は悔い改める者を決してそのままにされることはありません。必ず許されます。教会とはそういうことですよね。罪に定めて終わりではありません。罪に定められて気づいたら、その罪を悔い改めたら、どんな人でも許される。それが健全なキリストの御体であり福音です。そのことを覚えましょう。だから私は悔い改めやすいものになっていきたいんです。そして神様は私たちを本当に憐れんで苦しみから救うために今日も招かれています。私は覚えましょう。神様は作られた全てのものが罪を認めること、悔い改めを待ち続けておられるからです。私は故意に積極的に何かわざと罪を犯していることはないかもしれません。ですが私たちも知らず知らずに罪を犯し続けていくならば報いがあるんだと。だから罪を認め、主に身を避けていけるように祈り続けていきたいと思います。互いに祈っていくものとなっていきたいと思いますね。そして主に身を避ける、主に信頼するものとなっていけますように。信仰はですね、すなわち回れ右悔い改めということですね。目を下げていたところを上げるということです。私たちはどんな環境に、どんな状況にあったとしても決してそのことに左右されることがない、そのようなものとされたい。そして主を信頼し、主に本当に委ね切ることを続けていきたい。それが次のステップの始まりとなっていくことを覚えましょう。皆さんどうでしょうか。今私たちはですね、この終わりの時に、終末の時代に生かされています。これは間違いないですね。しかしそれを嘆くのではなくて、神様がその御手を持ってキリストの体を立て上げる機関として、この放送チャペルにあなたは招かれた。あなたの手首を掴んで導き、神様のペースとやり方で様々な御業を見せようと、体験させようとしておられることを覚えたいんです、ね、皆さん体験したいですか。 ね人や状況、現実を見るのではなくて、聖霊様によって御言葉を読んで聞いて従って、ひたすら神様を見て、私の主はイエスキリストですと告白をまた宣言し続け、神様が見せようとされている主にある誰も見たことのないものを体験させていただきたいと思うんです。それに前進させていただきましょう。この1週間ですね、この 復讐の神、同時に慰めの神があなたにどのように働きかさるか、それに気づく心も与えていただいて、共に使わされていきましょう。祈りましょう。主は妬んで復讐する神、主は復讐し生き通る方、主は慈しみ深く苦難の火の砦、ご自分に身を避ける者を知っていてくださる神様、感謝します。本当に創造したり全能者である地の神様、あなたの全体像を今日も復讐の神という視点から教えてくださってありがとうございます。あなたは私が悔い改めに導くこと、悔い改めることを、自ら平気であることを願っておられることを知りました。どうかその応答を一人一人がなすことができますように、うちの聖霊様豊かにあふれてくださいますように期待します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。